ス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送バク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアメンモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速本題の方に移らせていただきたいと思います。今日は改めてモバイルバッテリーのご相談をちょっといただいたので、モバイルバッテリーの処分の仕方についてメインでお伝えできたらなと思います。モバイルバッテリーをね、持ち歩いてる方かなり増えたと思うんですよね。若い子だけとかそういうこともなく、各年代でどなたでも、持っているよっていう方が多いのかなという印象と、あとはそのモバイルバッテリーをその持ち歩くということよりも、モバイルバッテリーを借りるという習慣も割と最近根付いてきてるのかなという感じが、私ではの中ではしてるんですけど、スマホのね、充電切れ対策で持っている人ももちろん多いし、最近だとファン付きの小型扇風機とかワイヤレスイヤホンとか、電子タバコとか身の回りのものがもう充電式だらけなんですよね。その便利さの裏で、今かなり問題になっているのがこの捨て方だと思うんですけど、家電量販店でもめちゃくちゃ聞かれるんです。中にはね、普通に不燃ゴミで出していいですかとか、不燃ゴミの日とか燃えないゴミの日に出しちゃったっていうような方、ちょこちょこ見かけるんですけど、これ、相当危ないです。実際に今日本中のゴミ処理場とかゴミ収集車で火災事故がめちゃくちゃ増えてるんですよ。原因のかなり多くがリチウムイオン電池なんですよね。つまりモバイルバッテリーとか充電式の家電、モバイルバッテリーって外側はただのプラスチックに見えますが、中にはリチウムイオン電池っていう高エネルギーの電池が入ってるんですよ。で、しかもね、これね、便利なんですけど衝撃に弱いんです。だからゴミ収集車とかでギューって圧縮されたりとか、処理場でなんか破砕機みたいなやつなんかありますよね、砕くやつに入った瞬間に中でショートして発火するっていうこともあるんですよ。しかも何が怖いかって、リチウムイオン電池って一回燃え始めると消しにくいんです。普通の火災とはちょっと違うんですよ、実は。だから実際に処理施設が止まっちゃったりとか、収集車が燃えたりっていう事故が全国で起きています。これね、命にかかりますよね。実際ね、収集車が燃えてるところとかもね、映像として見たことのある方もいらっしゃったりとか、そういうところに立ち上がれた方ももしかするといらっしゃるかもしれないです。これ本当に大きな事故になるんですよね。で、ここですっごく大事なんですけども、モバイルバッテリーって実は自治体によって捨て方が違うんです。これがややこしいんですよね。例えば回収ボックスに入れてくださいっていう地域もあれば、金属ゴミの日に別袋でっていう自治体もあったりします。逆に絶対家庭ゴミに入れないでっていうところも多いです。だから大前提として、自治体確認が必須です。で、特に今はその火災事故が問題になってきてからは、勝手に捨てれるっていうところはほぼほぼなくなっていってるんじゃないかなと思います。自治体はね、どんどん対応を変えていってるので、数日前に持っていて処分できたものが処分できなくなっていたり、やり方が変わったりっていうケースも、自治体ではよく起こることなんです。で、あと意外と知られてないんですけど、リチウムイオン電池ってモバイルバッテリーだけじゃないんですよね。ワイヤレスイヤホンとか小型扇風機、あとは加熱式のタバコとかコードレス掃除機、あとは電動工具もですね、それからスマホとかノート PC、 この辺ほぼ全部に入ってます。だから充電して使うものイコールリチウム電池が入ってるものっていうぐらいの感覚でいた方がいいぐらいかもしれないです。家電量販店でも小型扇風機とか、電子タバコとかのね、実は回収相談めちゃくちゃ多いんですよ。特に最近怖いのが膨らんだモバイルバッテリーですね。 これなんかケースが浮いてきたなとか、ちょっとパンパンになってるなっていうふうに印象を持たれた方、これかなり危険なサインです。内部でガスが発生している可能性があるんです。この状態で使い続けたりとかカバンの中に入れたりすると危ないです。しかも怖いのが膨張してるやつって回収ボックスに入れられないのがほとんどです。だから勝手に突っ込むのは絶対ダメですね。必ず店員さんとか自治体に相談をしてください。あと絶対やっちゃいけないのは、穴開けたらガス抜けるからってやっちゃう方、それから分解して電池外そうってする方、これめちゃくちゃ危険です。SNS とかでもたまに見かけるんですけど、本当に危ないのでやめていただきたいです。で、処分するときに大事なのが絶縁になります。端子部分ですね。充電口とか電気が流れる部分を、例えばビニールテープとか絶縁テープで覆う。これをやる場合って金属と接触してショートするのを防ぐためなんですけど、これやるだけで事故のリスクかなり下がるんです。あと最近お客様でも多いのが、これどこへ持っていけばいいのっていうご質問ですね。よく出てくるのが JBRC っていう回収団体になるんですけど、家電量販店とかホームセンターに回収ボックスであったりとか、回収しますよというような文言だけ書いてあったりとかっていう風になってるんですけど、これね、注意が必要なんです。全部回収できるわけじゃないんです。 JBRC 加盟メーカーじゃないとダメな場合があるというか、もう受け取りは基本的に行ってないです。その加盟メーカーじゃないとね。最近にはネットで買ったノーブランド系とか海外製の激安モバイルバッテリーとかも多いので、回収が断られてしまうケースもたびたびあります。あと最近ちょっと話として出てきているのがナトリウムイオン電池ですね。これ次世代バッテリーとして注目されてるんですが、まだ回収ルールが統一されてないんです。つまりリチウムイオンと同じ感覚で捨てないでということです。ここ今後かなり重要になってくると思うんですけど、まだ使えるのに捨てるって人も、結構いるわけですよ。端子が古いとか USB じゃないとか容量が少ないとか。でも動作が問題ないんだったらリユースとかで買い取りできる場合もあったりします。特に大容量モデルとか PD 対応モデルとかは需要があります。ちなみに PD っていうのは USB のパワーデリバリー対応モデルというものになりまして、タイプ C の端子で、これ超高速電力供給に対応したスマホとかパソコンの充電器などの機器になるんですけど、短時間でね充電が完了するので、非常にね充電がスムーズに高速でやることができます。で、汎用性も高いので、あらゆるものを給電可能になってますね。そしてモバイルバッテリーからスマホへの充電だけでなくて、スマホからモバイルバッテリーへの充電も可能だったりします。これが PD というものになりますね。聞きなじみのない方にとってはこうピンとこない言葉かもしれないんですけども、これ PD 対応モデルというものも、これね、結構需要があります。結構求めてる方とか、PD 対応になるとちょっと高かったりするので、中古でいいかっていう方もね、結構いらっしゃったりするので、即ゴミじゃなくて、まだ使えるっていう風だったら、リユースも、検討をしていただけたらなと思いますし、モバイルバッテリーって小さいから危険に見えないんですけど、中身はかなりエネルギーを持った電池なので、小さいから適当に捨てていいではなくて、小さいけどかなり危険なものっていう風に認識を持っていただけたらなと思います。夏になると小型扇風機とかハンディワンとかが増えるから、充電式の家電とかって結構増えるんですよ。だからこそ買う知識だけじゃなくて捨てる知識も大事だなと思います。メーカーさんによってはもう自主的に回収を開始しているところもありまして、一応ね、これどんどん多分メーカーさんに義務付けられていくとは思うんですけど、宅急便とかで送らなきゃいけないから、もちろんその梱包してっていうのはきちんとやらないといけないし、衝撃をきちんと吸収した状態で梱包をして送らなければいけないものなので、大変は大変なんですけど、ただ今まで回収ができなかったものもメーカーさんの方に送る分には回収してくれる ようになってきています。もちろん絶縁をして、その緩衝材入れて、振動が、こう衝撃が絶対いかないようにしてっていうのが条件にはなるし、宅急便の、ね、送料もかかりますけど、ただ、そういう回収もメーカーさんが動き出してくれてはいます。どんどん整備はされていくとは思うんですけど、ただまた新しいものがどんどん出てきてしまったりとかで、対応がどうしても後手後手に回っていく可能性のあるものでもあるので、こういった情報のできるだけ最新のものは、定期的にお伝えしたりとか、こういった注意喚起みたいなものは、定期的にね、行っていけたらなとは思うんですけど、それによってお客様が買われたものによっては、全然回収口が見つからないっていう時も、どうしても起こったりすることではあるので、これはね、自治体が対応できるまで、お客様にちょっと負担がかかる可能性があるところっていうことは知っておいていただけたらなと思います。今日はモバイルバッテリーメインでお話をしましたけど、他にもね、ボタン電池であったりとか、乾電池とか、あとはその充電式のタイプのものとか、あとバッテリーでも、その製品によって使われているもの、リサイクルマークのね、色を見ていただくだけで多分わかると思うんですけど、ニッケル水素だったり、ニカドだったり、鉛だったり、リチウムイオンだったり、同じモバイルバッテリーとか充電池でも使われているものが違ったりもするんですよね。それによっていろいろ分かれているものもあるので、明日はそれについてもちょっとお話ができたらなと思っております。ということで、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したこうちゃんを全力応援するアミエモン。スポンサー&おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。家電量販店のスタッフの皆様の業務内容を聞くと、本当に面倒なことまでやってくださっていることがわかりますね。なのにもかかわらず、理不尽なクレームや長時間の接客に拘束されたりと、スケジュール通りに行かないのがよくわかりますね。そこも踏まえて調べれるものは調べておく。写真や動画も撮っておく。そして何が聞きたいのかもメモっておくと、スタッフの皆様が助かると思うので、やっていきたいですね。ということで、ありがとうございます。アルプリマビルさん、優しい。まあね、どちらかというと、お客様に、まあ、一回一回のね、できるだけ時間を短縮して、わかりやすくお伝えできればな、と思うので、まあ、メモに関しても、お客様がどうしたいか、ということは、まとめてきていただいたりとか、ご家族でね、意見が割れたまま来ちゃうと、本当にどれ買ったらいいか、わからなくなってしまって、そこの場でね、喧嘩が始まるなんてことも、やっぱりありますので、まあ、できればね、事前に、まあ、どういうものを買いたいのかとか、どういうふうに使いたいのかとか、使う目的だったりとかはね、明確にしておいてもらった方がいいかなとは思うんですけども、まあ、別にね、調べるためにお時間を使わなきゃいけないってことでは全然ないと思います。できるだけ家電量販店のスタッフを動かす形でいいと思います。ただ、お時間がね、たまに確認するのにお時間をいただくことはあったりするので、まあ、そういう時のためにも、まあ、お時間がね、タイトな状態でご来店いただくと、お店のものもね、対応が、うまくいかなかったりで、お客様の、ご面倒をおかけしてしまうことがあるので、まあ、時間にはゆとりを持ってきていただければ、もうそれだけでも全然いいかなと思います。どういう目的で使うか全く見当がつかない状態で来られてしまうと、お店のものも本当に01のところからの話からなかなか出られなかったりして、お時間がかかっちゃったりっていうことなので、全然ね、時間を使っていただくのは、こちらは全然いいんですよ。ただ、その代わり、お急ぎの方にとっては、やっぱりちょっとお時間をね、そこで使ってしまうと、がっかりさせてしまう時もあるので、まあ、時間に余裕を持ってきていただければと思います。そうなんですね。もう本当に家電量販店って、生活に直結するものをたくさん取り扱っていることで、まあ、いろんなご相談を多方面からいただくと思う し、で、まあ、他にもね、皆さんの仕事、どのお仕事も大変なお仕事いっぱいあるし、いろんな技術があったりとか、いろんなことを皆さんお勉強されて、やってらっしゃるし、皆さん生活に直結することを基本的にはやってらっしゃると思うんですけど、ただ、機会ということもあって、まあ、融通が効かなかったり、お客様がこうなったらいいのにっていうものがうまくいかなかったりっていうことも、まあ、ちょっと多い場所ではあるかなと思うので、まあ、それによってね、業務内容が結構多岐にわたったりするところではあるかなと思います。ただお客様から見ると、やっぱりね、売るだけかように見えてしまう場所でもあって、そのサポート面でいろいろ動いていたりとか、そのメーカー様とのパイプ役になっていたりとか、メーカー様もお客様とダイレクトにやり取りになると、どうしても聞き取りに時間がかかったりとか、メーカーだとどうしても電話でしかとか、あとはメールでしか、まあ、会話がお客様とできない。直接ね、お店に来ていただいて会話ができない分、コミュニケーションがうまく取れていなくて、なかなか思うようにことが進まないっていうことも多分あるんだと思いますけど、メーカーの方もね、家電量販店に頼りっきりなんですよ。実際に、かなり大きなメーカーさんなんですけど、お客様はアマゾンで買われたと。で、アマゾンで買ってるけど、修理をしてくれ。で、メーカーに連絡すると、家電量販店に持ってってくださいと。全然、アマゾンですからね。家電量販店一切関係してなかったりとかするものでも、家電量販店に持ってってくださいっていう風に、メーカー側も言ってるし、家電量販店を通じて受付してください。なんですよね。家電量販店が基本的にそのパイプ役を、お客様とのパイプ役を全部やっているから、まあ、家電製品が、その手に入りやすかったりとか、サポートを受けやすい環境ができていることは間違いないんですよ。もうメーカーとのウィンウィンの関係だし、お客様とも実はウィンウィンの関係は取れていると思うんですが、売るだけって言われちゃう。まあここはね、少しでもその家電量販店の役割は知っておいてもらった方が、まあ、お客様にとってもプラスだし、まあ、そういう役割がないと、家電製品が安心して使えないっていうことを、まあ、知っておいていただけたらありがたいかなとは思います。まあ、全員がね、全員ね、これを、理解しようとしてくださるわけではないとは思いますけども、ただ知っておくと、何か困った時とか、まあ、補助金とかもそうですよね。そういった情報もなかなか自分では全部キャッチしにくい情報を家電量販店に行くと、そこで一発である程度調べてもらったりとか確認してもらったりっていうこともできるし、自分では分からなかったことがその持ち込むことでね、解決したりってことも家電量販店でやってることって結構いろいろやってはいるので、まあ、頼りにしていただけた方がお客様にとってはプラスなんじゃないかなとは密かに思ってます。まあ何せよね、何かその購入される時とかに、安易にね、そのネットとかの格安に飛びついてしまうと、お客様自身で考えなきゃいけなかったりとか、対応しなきゃいけないことが増えたりとか、知らなくて損しちゃったりとか、補助金の話とかもそうですよね。ということが起こりやすい場所ではあるので、まあ家電量販店を、うまいこと利用していただけたら、それはそれでね、家電量販店冥利に尽きるというところですので、気軽にご相談いただければと思います。まあでも、お客様同士の喧嘩は見たくないかな。使い方で揉められるとね、もう店員は入れないですからね。そこに関してはね、まあ、お客様同士でね、きちんとコミュニケーションを取っておいていただけるとありがたいかなというぐらいなのでね、なんかお客様の稼働を増やしたいわけではないんですけど、ただ事前にやっておかないとお客様同士で揉めるのはやっぱりね、まあ、時間もそこで使ってしまうし、まあ、それで気分を悪くされる方もいらっしゃるでしょうから、話し合っておいていただけたらもうそれだけで十分でございます。ハロプリマメラさん、優しいコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひね、 SNS のフォローをよろしくお願いします。 それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして怪獣ローという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム210時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、CM後にはトークタイムございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きを見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけると嬉しいです。それからマスクのモデル、天然視力 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
はいっちょ。